今日はヘブルの13章です。13章は、ヘブル人への手紙の一番最後の章ですね。今日はこのヘブル人への手紙を書いた、作者、著者がヘブル人に対して、大きく分けて3つの事柄に関して進めています。で、1つ目は、社会的に、教会でも含めてそうなんですけども、実践するように進めが最初で、二つ目が、キリストを信じる、キリストに従っていくという信仰面での、進めで、最後に個人的なお願いとか最後の挨拶も含めて、それが、大きく分けて三つ、この信仰に歩む者たち、ヘブル人への手紙ですから、もちろん第一義的には著者がヘブル人の、ヘブル人に対して進めですけども、でもその信仰によって生きるっていうイエス・キリストを信じて、その信仰によって生きていくということに関しては、ヘブル人では私たちないですけども、でもイエス・キリストを信じて、イスラエルの民に入れられた者として、この信仰に歩む者たちへの勧めとして、この13章を一緒に学んでいくことができるのかなというふうに思います。で、まずは、その、社会的な、つまり、教会の中での、特にね、その勧めに関して、読んでいきましょう。1節から6節までが、それですかね。では、1節。兄弟愛を、いつも持っていなさい。一番最初にその勧めとして、ヘブルの記者がこの13章と言っているのは、兄弟愛です。それをいつも持っていなさいと。だから、いつもっていうことは、続けてってことですよね。ある時には、兄弟愛を持つけども、ある時にはやめるとか。日曜日には兄弟愛を示すけども、月曜日からは別に示さないとか。そういうことじゃないですよ。いつもだから。で、ここで面白いのは、そのアガペではないんですよ。兄弟愛というのは、フィレオなんですよ。兄弟愛の街という、フィラデルフィアっていうアメリカにもある、アメリカの街は、その兄弟愛の街だから。で、そのフィレオなんですよ。お互い、フィレオをし合いなさいって。もちろん、その、アガペし合うという、関係ではあります、私たちは。つまり神が私たちを愛しておられるように、互いに愛し合うということ。見返りを求めることなく、互いに愛し合うということ。それがそのアガペですけども、ここではフィレオをし合いなさいって言ってるんですよ。いつもフィレオをし合いなさいって。つまり、主イエス・キリストにある兄弟、姉妹だから愛するんですよ。その愛するというその枠の中で、兄弟愛というのははっきりと書いてあるので、教会の中で同じその群れに属しているものだから、同じイエス・キリストを信じるものだから、だから愛するという、そのある意味、なんですかね、その兄弟愛。アガペっていうのは、そのクリスチャンとかクリスチャンじゃないとか、同じ教会とか教会じゃないとか、そういうこと関係なく愛するんです。第一ヨハネの三章。第一ヨハネの三章。16節から18節。第一ヨハネの三章。16節から18節。キリストは私たちのためにご自分の命をお捨てになりました。それによって私たちに愛が分かったのです。ですから私たちは兄弟のために命を捨てるべきです。世の富を持ちながら兄弟が困っているのを見ても、哀れみの心を閉ざすようなものに、どうして神の愛がとどまっているでしょう。だからそのフィレオがあって、そしてアガペがあるってことですよね。フィレオを持つべき、その教会の人に対して、同じ主イエスキリストにある兄弟に対して、その哀れみであったり、良くする力があるのに、良くしないということであれば、どうやったらその人にアガペの愛がとどまるんだって。19節。ごめんなさい。18節。子供たちは私たちは、 言葉や口先だけで愛することをせず、行いと真実をもって愛そうではありませんか。もちろんその行いありきではないですよ。でも、その愛というのは行いを必ずその伴うものですよ。愛するというのはものすごいそのアクティブな言葉なので、受け身じゃないんですよ。常にアクティブですよ。行くんですよ。愛するために。だから、愛そうとすると、愛するということをすると、必ずそこには行動が伴うんですよ。親切には行動が伴うし、寛容にも行動が伴いますよ。許すことも忍耐することも行動が伴うんですよ。その、互いに愛し合うということをいつも続けなさいって。これリマインドされてないと、いつも愛するってことができなかったりするんですよ。教会の中の人たちは当たり前のようになんかいつも集まるから、だからもう当たり前。でも、その新しく来られる人たちとか、その、周りの人たちの方がなんかレアだから、あんまりそっちの方により関わりを持とうとする。それではそのバランスがおかしいんですよ。もちろんそのなんか外からね、お客さんが来られた時というのは、その人に、使える必要があります。でもそればっかりではバランスがおかしいわけですよ。普段から私たちがその互いにこの兄弟愛というフィレオを実践している必要があるんですよ。だから本当に一つの教会に属するということは、ものすごい、なんていうのかな、特別なんですよ。神がそれぞれの今のこの時期、この人生のタイミングで、私たち、その必然的に神のご計画からすると、ここにいるわけですよ。だからお互い、いつもフィレオをし合いなさいと。2節、ヘブルの13章に戻ります。旅人をもてなすことを忘れてはいけません。こうしてある人々は、御使いたちをそれとは知らずにもてなしました。その旅人をもてなすということは多く勧められています。まあ、特にその教会のリーダーたちに勧められていますよ。例えば第一テモテの3章の2節とかは、その群れの監督になりたい人であれば、このようなその、人じゃないといけませんという中に、その旅人をよくもてなすということがあります。テトスの一章の8節もそうです。やっぱりその、もてなすということが言われています。他にもいろいろとあるんですけども、ローマを開けましょうか。ローマの10章13節。ローマの10章の13節。あれ？なんか違う。なんか違いました。ローマの10章の13節、全く違いますね。いい箇所だけど。私のノートがおかしいです。すいません。ローマにあったんですが、後でちょっと調べますね。すみません。で、その、当時、旅人が泊まるところというのは、もちろん宿としてはあったんですよ。けども、その宿っていうのは、今みたいなホテルとか、民宿みたいなところっていうよりも、もっとなんか、質が悪いというか、例えば、会員の現場で知られているみたいな。だから、あんまり、そのいいところじゃないんですよ。だから旅人が来た時にもてなすということは、その大切なんですよ。特にクリスチャンで他の町に来た人たち。で、その人たちをもてなすというそのことは、教会にとって、また群れのリーダーたちにとって進められていることなんですよ。必要なことなんですよ。だから別にはその私たちの家を開けてね、そのお客さんを呼びましょうみたいな、そういう話をしてるんじゃないんですよ。旅人が来たら家に泊めてあげましょうとか、そんな話じゃないんですよ。で、特にこれは、そのクリスチャンの旅人が来た時にっていう、その、文脈を見てた方がいいですよ。誰でも彼でもじゃないから。で、また、その旅人というふうに、この日本語では訳されてますけども、英語だとストレンジャーズ。つまり、見知らぬ人っていう感じですよ。だから、いつも来る旅人じゃなくて、よくはわからないんですよ。けども、特にその主にある兄弟、姉妹であれば、どうぞ私のお家を使ってくださいって。自分にとってその親しい人をもてなしたとしても、 この旅人をもてなすことを忘れてはなりませんという、その戒めを、勧めを守ることにはならないんですよ。ストレンジャーだから。ここら辺はすごいその信仰であったり、その自分に死ぬ必要がありますよね。全く知らない人を使えるわけだから、主にある兄弟だからといって。教会でも同じことが言えます。で、教会の中でも、まあ、このぐらいの規模でその派閥ができてしまうのは悲しい話なんですけど、その教会の中でもよく話ができる人、あまり話ができない人、苦手な人、得意というか、馬が合う人、馬が合わない人。でもその、やっぱその見知らぬ人になっちゃうんですよ。群れが大きくなればなるほど、このぐらいの規模でもなんか、馬が合う合わないっていうのは絶対にあるから。見知らぬ人になってしまっているのであれば、やっぱりその自分の家に迎えたりして、そしてその一緒にフェローシップをして知り合うっていうのは、この、まあ私たちの、なんていうんですかね、文脈に落としての話ですよ。旅人をもてなすというか、そのまだよく知らないお互い、その兄弟姉妹を一緒にその知り合うという意味で、もてなすということは、進められていることの一つです。ある人々は見つかりをその知らずにもてなしたって、まあアブラハムがそれですよね。三人の来客があって、で一人はおそらくそのキリストだったわけですよね、イエスという方じゃなくて、二人は見つかり で、その時にその、ロトのところに下っていって、その後でそのソドモとゴルモラを滅ぼすという話をするわけじゃないですか。でロトもその後、この三人のお客さんをもてなして、で、彼は、その家族も、奥さん以外は助かったわけですけど。で、そういうことにもなると。イエス・キリストはその話の中で、旅人をもてなすということは、そのイエス・キリストをもてなすことにもなるということを言ってますよね。マタイの25章で。あなたは、その旅人をもてなしてくれたって、私が宿がないときに。私、いつそんなことやりましたかって。あなた方のうちのその小さいものに対してしたのは私に対してしたのだって。だからイエス・キリストもまたその小さいものだったとしても同じそのイエス・キリストにあって兄弟姉妹であるからといって良くするものには報いが与えられるということですよ。旅人をもてなすことを忘れてはならない。3節。牢につながれている人々を自分も牢にいる気持ちで思いやり、また自分も肉体を持っているのですから、苦しめられている人々を思いやりなさい。牢につながれている人、まあ今この日本の文脈の中では、イエス・キリストを信じているからといって、牢屋に入れられる人はいないでしょう。でも同じそのね、この現代に生きる人たちの中でも、やっぱ中国であったり、中東であったり、アフリカであったり、そのイエス・キリストを信じているというだけで、牢に入れられる人たちがいるわけですよ。で、このヘブル人への手紙を書いた、当てられた、この人たちの中にも、その牢に入れられている人とか、その中で苦しみを受けている人たちがいたわけです。だからその人たちのことを、その人たちの気持ちを思いやりなさいって。あなたもその肉体が与えられているんだから、その肉体の痛みをおもんぱかることはできるでしょうって。その、考えることはできるでしょうって。だから苦しめられている人々を思いやりなさいって。第一コリントの12章。第一コリントの12章の26節。体の話ですね。教会としての。キリストの体だって、教会は。第一コリントの12章の26節。もし一つの部分が苦しめば、すべての部分が共に苦しみ、もし一つの部分が尊ばれれば、すべての部分が共に喜ぶのです。だから、この、教会の中で、同じ教会に属する者の中で、やっぱり傷んでる人のことを思いやる必要がありますよ。でもそれをするには、お互いのフェロシップがなければ、その人が傷んでるかどうかすらわからないんですよ。え、こんな苦しみを抱えてたのかって、こんなその痛みを持ってたのかって、フェロシップをしないとわからないです。だからフェロシップっていうのは、一つの体として、私たちの体っていうのは、その全部共有するわけじゃないですか。右肩が痛かったら、体全体でその右肩をカバーするわけですよ。足が痛かったら、その痛い足を その軽減させるわけですよ、その痛みを。右足だったらビッコ引きながらでも左足で支えるわけじゃないですか。両足痛かったらその腕で何とかして立ち上がろうと動こうとするわけじゃないですか。それと同じように、私たちもある人たちが、そのある人が教会の中で、同じ体の中でその痛んでる人がいても、それに気がつかないということは、一つの体にとって何ですかね、大きな問題なんですよ。うまく機能してないということですよ、体が。だからお互いどういうふうに一週間、過ごしてきて、別にその干渉し合うじゃなくて、互いに愛し合うために、互いにフィレオし合うために、一つの同じ教会を属するものだからといって、お互いにそのよくしたいから、だから相手の様子を聞きたいんですよ。だから自分の様子を伝えるんですよ。それがフェロシップですよ。その人の気持ちを思いやったり、その人の苦しんでるその人と一緒に苦しんで、神に一緒に祈って、話を聞いてあげたり、背中させてあげたり、隣にいるだけでも慰めになったりするわけじゃないですか。そうやって、その、思いやるんですよ、お互いをね。4節。ヘブルの13章の4節。結婚がすべての人に尊ばれるようにしなさい。寝床を汚してはいけません。なぜなら神は不貧困な者と、姦淫を行う者と裁かれるからです。結婚がすべての人に尊ばれるようにしなさい。特にその寝床を汚してはならないと書いてありますから、だから婚姻関係と夫婦以外での性的な関係を持ってはならないということですよ。当然、既婚者は当然。で、また、その未婚の者も、神が定めておられる、その、性的な関係、祝福なものっていうのは、夫婦の関係、この結婚関係以外のものは、すべて呪いだから。で、結婚がすべての人に尊ばれるようにしなさいと。で、その、この、ヘブル人への手紙が書かれた時も、現代も変わらないんですよ。文化的な、社会的な誘惑っていうのは、いつでもあります。当時の方がひどかったとか、現代の方がひどいとか、そういうのは変わらずにあります。人の肉っていうのは欲っていうのはあるから。で、みんなそれを正当化してくるから。しょうがないって。男だから女だからって。でも、その誘惑に、その対抗する必要があるんですよ。みんなやってるからって、あの人もやってるからしょうがないって。一回だけいいじゃないかって。それではまずいんですよ。また、そういうその文化的なものだけじゃなくて、その、悪魔もいますから。何とかして、その、夫婦の関係に、性的な部分を使って、その欲求を使って、何とか、この夫婦の関係、家庭の中から壊していこうとするわけですよ。これは本当にその気をつける必要がありますよ。現代でも。5節と6節。金銭を愛する生活をしてはいけません。今持っているもので満足しなさい。主ご自身がこう言われるのです。私は決してあなたを離れず、またあなたを捨てない。そこで私たちは確信に満ちてこう言います。主は私の助け手です。私は恐れません。人間が私に対して何ができましょう。金銭を愛する生活をしてはいけないというふうに書いてあります。その、箴言でも私たちずっと学んできましたけども、そのお金というもの、富というもの自体が悪ではないです。だから、お金を持ってるからといって、その銀行にその預金があるからといって、その悪なわけじゃないし、そのお金を持ってることが罪なわけじゃないです。でも、その金銭に、その富に、望みや安心を求めるとなると、その金銭が偶像になるんですよ。イエス・キリストもその辺ははっきりと言ってますね。マタイの6章、24節。マタイの6章、24節。誰も二人の主人に仕えることはできません。一方を憎んで他方を愛したり、一方を重んじて他方を軽んじたりするからです。あなた方は神に仕え、また富にも仕えるということはできません。富っていうのは、ここでその下に訳が、別訳は書いてありますけど、マモンっていう。なんかその富を象徴した、その偶像が、マモンっていう偶像がいたわけですよ。神として崇められたものがね、偶像が。 だから富に使えるっていうのはこのマモンに使えることですよ。だから金銭そのものは悪いものじゃないんですよ。でも金銭に神以上に望みを置いたり安心を求めたりするしてしまうので、両方バランスよくっていうのはできないってイエス・キリストがそう言ってるんですよ。だからできないですよ。私たちの希望や私たちの望み、私たちの安心っていうのは神からしか来ないんですよ。だから今持ってるもので満足しなさいって。今開けないですけども、フィリピの4章の11節と、11節から13節。フィリピの4章、11節から13節では、そのパウロはどんな境遇の中でも満ち足りることを学んだって言ってますよ。貧しい時にも、また富んでる時にも、その満ち足りるということを学んでったって。だから、パウロはどのような境遇の中でも、その満足する、それを学んだんですよ。同じフィリピの4章、19節にはこう書いてあります。フィリピの4章の19節。また私の神は、イエス・キリストにあるご自身の栄光の富をもって、あなた方の必要をすべて満たしてくださいます。午後の学びで、3週間かなぐらい前に、もうちょっと前か、1ヶ月くらい前かなに、私たち学びましたよ。このことをはっきりと握っていられることができたら、私たちは毎日平安でいられるって。キリストにあるご自身の神の栄光の富をもって、だから、天国銀行の支店長さん、支店長じゃないのか。なんていうんですかね。会長さんというか。一番偉い方なんですよ、神が。その方がその栄光の富をもってキリストにある。私たちの必要をすべて満たしてくださるんですよ。だから今与えられているものが私たちにとって必要なものですよ。何か不足する分があれば神に求めてみるんですよ。そして神が私にそれが必要だというふうにそのお認めになったら、その必要をすべて満たしてくださるはずですよ。私がどんなに求めても与えられないのは私に必要じゃないからですよ。そうやってその神に期待するんですよ。ヘブルの13章の6節に書い、5節に書いてあるように、これ新命記31章6節。ヨシュアの1章の5節のその引用ですけど、私は決してあなたを離れず、またあなたを捨てないって。この方がキリストにある栄光の富をもって私の必要のすべてを満たしてくださると約束しておられるんですよ。私自身が神から離れないで、私の方から神を捨てない限り、私から決して離れないし、私を決して捨てないって言ってくださるんです。約束してくださってるんですよ。また6節の方では、これ詩編ですね。118編。6節の引用。主は私の助け手です。私は恐れません。人間が私に対して何ができましょうって。神が私を助けてくださるんであれば、もう一番神が強い方じゃないですか。その一番強い方が私を助けてくださるんですよ。力のない私を、不完全な私を、愛のない私を、勤勉さのない私を、正直さのない私を。神が私を助けてくださるって言ってて、その神が私から離れないって言ってくださってて、神が私のことを決して捨てないって言ってくださっていて、神が栄光の富を持って私の必要のすべてを満たしてくださると言ってるんですよ。だから今あるもので満足しなさいって。ある意味ですよ。私が持ってるもの、私のその持ってるお金とか、私が持ってるそのものっていうのはすごい限られてますよ。けど、神との関係が与えられているがゆえに、すべてを持っていることになるんですよ。だって神がすべてを持っておられる方だから。神が持っておられないものはないですよ。その、悪以外はね。その神が、私と共にいてくださるんですよ。主イエスとの関係に、また天のお父さんとの関係に満足を見つけることができるんですよ。そう、ありなさい。まあ、7節からずっと長いんですけども、ですね、17節までは、その、 いや、今言ったのは社会的に、そのお互いの関係の中で、お互いの生活の中で、進められていることです。で、ここから先というのは、その、イエス・キリストを信じるにあたって、また、教会の中で、またその信仰を、信仰によって歩むということに関しての勧めです。まずは、7節から9節。まあ、恵みによって心を強めなさいというふうに言ってます。7節と8節をまずお読みします。神の御言葉は、あなた方に話した指導者たちのこと、神の御言葉をあなた方に話した指導者たちのことを思い出しなさい。彼らの生活の結末をよく見て、その信仰に習いなさい。イエス・キリストは、昨日も今日も、いつまでも同じです。まずその信仰に歩んだその人たち、先人、たち、また、御言葉の指導者たち、彼らを見習いなさいって。彼らの終わり、結末をよく見てみなさいって。彼らの中には、そのここに書いてある、その、御言葉の指導者たちも含まりますね。で特に、もうその自分たちを指導してくれて、御言葉によって養ってくれて、それでもう、その、地上での生活を終えて、最後までのその工程を走り終えて、で、その天に帰った人たちのことですよ。その人たちを見なさいって。また、ヘブルの11章には、その信仰の人々が列挙されてましたね。で、その人たちも、見た上で。自分たちに、御言葉で仕えてくれた群れのリーダーたちを、見てみなさいって。その最後を、希望と、喜びと、平安で、その、永遠の世界に対しての、その確信が与えられているから。地上での生活を、そうやって終えたはずだって。彼らの、終わりを、結末をよく見てごらんなさいって。だから、彼らの信仰に習う必要があるって。もちろん私たちはお互いの、その、お互いから学び合うことはあります。でも本当にそのフィニッシュウェルした。最後までその信仰を守り抜いて、最後、本当にその、天に帰った人たち。その人たちのことをも思い巡らす必要がありますよ。ヘブルの12章の2節と3節。先週学びましたけども、もうザ・模範はイエス・キリストなんですよ。イエス・キリストがこの信仰の創始者であり、信仰の完成者なんですよ。だから私たちのもう究極的な模範というのはイエス・キリストですよ。そのイエス・キリストを模範として最後まで走り抜いた御言葉によってその仕えてくれた指導者たちもまた私たちの模範となり得るんですよ。で、7節にある、その、神の御言葉をあなた方に話した指導者たちのことを思い出しなさいという言葉ですけども、この思い出すっていう言葉、ギリシャ語だと、注意深く観察しなさいというニュアンスだそうです。だから、思い出しなさいっていうか、思い出す、って思い出すっていうよりも、それ注意深く観察する。彼らの生き方がどうだったかな、注意深く思い巡らす、思い出す。ああ、あの時にはこうやって祈ってたな。このような危機がある時にはこうやってその信仰に立ち戻ってたな。このような苦しい時にはこの御言葉をその握ってたな。そうやってその注意深く観察するんですよ。注意深く観察することによって彼らの生き方を、彼らのその信仰によって歩むというその歩み方を思い出すんですよ。だから、ただ思い出して、あの人良かったねとか素晴らしかったねとかそういう話じゃないですよ。見習うという意味で、信仰の歩みを見習うという意味での思い出すだから。だから、彼らの生き方を注意深く観察するんですよ。イエス・キリストは決して永遠に変わらない方だって。私たちに対する愛も変わらないし、恵みも変わらないし、そのキリストにある約束も変わらないんですよ。そのことを固く握って、最後まで歩み続けていいわけじゃないですか。神が、その信仰の先輩たちというか、先人たちを助けてくださったように、同じように私を助けてくださるはずじゃないですか。イエス・キリストにあって、その強められて、力が与えられた人たちもと同じように、私にもその力が与えられるはずじゃないですか。イエス・キリストを証ししたり、信仰に生きたり、 いろんなその苦しみの中で、プレッシャーの中で、その信仰に立ち続けたりする。で、あらゆるところで、あらゆる境遇でその満足したり、勝利したりする。イエス・キリストも変わらないんですよ。パウロを助けてくれたり、弟子たちを助けてくれたイエス・キリストは、私たちも助けてくださいます。同じ力と同じそのパッションを持って。9節。様々の、異なった教えによって迷わされてはなりません。食物によってではなく、恵みによって心を強めるのは良いことです。食物に気を取られた者は、益を得ませんでした。食物とか、いろんなそのルール、規定を守ることで、心を強めなさいとは言ってないんですよ。ヘブル人への手紙ですから、彼らはその律法を持ってたわけですよね。元ね、イエス・キリストをその信じる前は、律法によって生きてたんですよ。けども、律法を守る行いによってではなくて、信仰によって、私は神から義と認められる、正しいと認められるんだって、そのイエス・キリストの十字架を信じたわけじゃないですか。だから、今更、食物とか、ルールとか、規定とか、律法とか、それを守ることによって、心で強めることはないって。そもそも、そのルールを守ることによって、心が強められるなんてないんですよ。だって、ルールを守れないんだから。だから、イエス・キリストが、生贄として、その罪をあがなう、そのあがない城として、捧げられる必要があったわけじゃないですか。でも、恵みによって心を強めてもらいなさい。ルールを守ることによって心を強めるんです。私大丈夫っていうのは、私が何かやれるから、私が何かそのやらなくなったから、だから大丈夫じゃないんですよ。私が大丈夫って心を強められて、よし、大丈夫っていうのは、神が恵み深いって。恵みによって私は救われたんだって。何かできるから、何かそのやらないから、何かするから、何か持ってるから、それじゃないって。神が恵み深いから良いものを受ける資格のないものに良いものを与えてくださる方だから私は大丈夫って。そうやって私の自分の心を強めるんですよ。でもどうしてもその神に対してこれをやったとか今日一日なんかその正しく生きることができたっぽいとか今日一日の初めに祈って始められたとか終わりに祈れたとか素晴らしいことです。聖書を読めた素晴らしいことです。でも、それをしたからといって、その行いが私を義と認めるんじゃないんですよ。何もできない私が、イエス・キリストを信じたことによって、正しいと認められたんですよ。その恵みを本当に感謝して、恵みに心を強められるから、神に対して、こんなにも良くしてくださるんであれば、私はあなたに何かさせてくださいって、応答させてくださいって、そうやって行いが生まれるわけじゃないですか。行いが先にあって、恵みが注がれるんじゃないんですよ。恵みが注がれて、それを受け取るから、行いが生まれてくるんですよ。10節から、15節は、その宿営の外に出ましょうという話ですけども、まずはその10節と10節から12節をお読みします。私たちには一つの祭壇があります。幕屋で仕える者たちには、この祭壇から食べる権利がありません。動物の血は罪のための供え物として大祭司によって聖所の中まで持っていかれますが、体は宿営の外で焼かれるからです。ですからイエスもご自分の血によって民を聖なるものとするために門の外で苦しみを受けられました。これ何のことを言ってるかっていうと、祭司たちっていうのは、その人々が生贄を持ってきて、それを裁くわけですよね。ほふって。それで生贄を捧げるんですよ。それの、その、解除というか、お助けマンなわけですよ。で、その、基本的な捧げ物、基本的なこの動物の肉っていうのは、ある部分を除いて、祭司たちがもらえたんですよ。祭司たちの取り分として。肉は食べることができたんですよ。でもここで、その祭司たちは食べられないって書いてありますよ。で、唯一、一つだけ、唯一一つだけ、同じことですね。唯一、その、祭司たちが食べることができない動物の肉っていうのがあったんですよ。何かっていうと、ヨムキプールという大食材日に捧げられた動物の生贄の肉は全部焼かれることになってたんですよ。なので、 この一つの祭壇が私たちにはありますというのは、この祭壇、一つの祭壇というのは何かというと、十字架ですよ。祭壇は、生贄がほふられる場所です。私たちに与えられている一つの祭壇というのは、十字架です。そこで、イエス・キリストが、私の罪の身代わりとなって、贖い代となって、生贄となって、ほふられたところですよ。イエス・キリストは、その宿営の外に、門の外で十字架にかけられたんですよ。エルサレムのその城壁の外でね。だからイエス・キリストが宿営の外で苦しまれたように、私たちもまたその宿営の外に出て行こうじゃないかって。それが13節と14節です。ですから私たちはキリストの辱めを身に負って宿営の外に出て身元に行こうではありませんか。私たちはこの地上に永遠の都を持っているのではなく、むしろ後に来ようとしている都を求めているのです。幕屋で仕えるものというのは、この、もちろんその祭司であり大祭司ですよ。で、何を意味するかっていうと、その律法の規定にもうこだわる人たちですよ。つまり、その、まあ、ユダヤ教徒というか。で、その人たちというのは、この祭壇から食べる権利がないんですよ。律法にずっと固執している人たち、律法にずっと留まっている人たち、恵みによってではなくて行いによって義と認められるということをずっと言っている人たちというのは、いつまで経ってもこの宿営の外に出ることはないんですよ。宿営というのは、そのユダヤ教という、またルールで、その正しいと認められるというこの枠ですよ。ここから外に出ない限り、この私たちに与えられる一つの祭壇という十字架でほぐられたイエス・キリストの体を受けることはできないんですよ。幕屋の外に出ることは、特にヘブル人からすると、ヘブル人からすると、その律法の囲いの外に出るわけじゃないですか。自分たちの文化的なこととか、自分たちのその代々守ってきたその宗教的なものから外に出ていくわけですよ。だからそのユダヤ教のこの枠、律法によって義と認められるというふうにずっと信じてたところから外に出るというのは、その中にいる人たちからすると、汚れとか、もしくは悪というふうに見なされたわけですよ。だから幕屋の外に出るということは、その恥ずかしめを身に負うことなんですよ。特にヘブル人にとってはね。私たちはもともと幕屋の外にいたから、そもそも、ユダヤ人からすると、その、なんていうのかな、恥ずかしいものの極みですよ。なんのなんか清さもない。何にもない。それが異邦人ですよ。エペソの2章にも書いてありますよね。望みもない。約束もない。希望もない。何にもないって。このヘブルの記者は、その宿営の外に出て、つまりそのユダヤ教っていう、ずっとその律法によって義と認められるとか、今までのその風習とか慣習とか、口伝律法でそのこういうふうにやるんだって、その律法の専門家たちが教えてきたことを、それをそこから外に出ようって。イエス・キリストが宿営の外で恥ずかしめを受けたんだから、そのイエス・キリストの体に預かるために、その宿営の外に出ようじゃないかって。なぜなら、私たちはその後に来ようとしている都を求めてるって。別に今あるエルサレムを求めてるわけじゃないって。上にあるエルサレム、新しい都が与えられて永遠の世界を生きるということを私たち目指してるわけだから。恥ずかしめを受けたくないから、その永遠の世界を捨てるよりは、恥ずかしめを受けたとしても永遠の世界を受け取ろうじゃないかって。そうやって、励ましを与えているわけですよ。で、15節から17節までというのは、生贄を捧げようじゃないかって。ある意味、そのイエス・キリストを信じたら、私たちはその神の祭司となりますよ。で、祭司というのは、さっきも言ったように大祭司というのは、神と民の間に立つ、その唯一ですよ。私たちの大祭司というのはイエス・キリストしかおられないから、私たちが大祭司になることはないですよ。 私がその教会の牧師だからといって、この教会のに属する人たちをすべてその代表して、私が神の前に立つっていうことはありえないですよ。そんな、私も神のイエス・キリストの羊の一匹なわけだから。だから私が皆さんを代表するってことはないし、神を代表して皆さんに語ります。まあ、なんていうか、御言葉を分かち合うという意味では、そういうのはあるかもしれないけど、でもその、私にしか語らないってことはないですよ。私を通してじゃないと皆さんの祈りが神に届かないってこと、それもありえないですよ。そんなことはありえないです。でも、そのみんながその祭司の役割を負っているという面では、確かにそうなんですよ。じゃあどういう意味で、その私たちが祭司なのかですよ。大祭司ではないんですよ。で、祭司というのはどういう役割かというと、さっきもちょっと話しましたけども、生贄を捧げるんですよ。なんか特権階級じゃないんですよ。祭司という職は、その、生贄を朝から晩まで捧げるんですよ。民が持ってくるその動物を、またその、植物を、収穫物を、その、適切に処理して、祭壇に持ってって焼いて、またその灰を、片付けたり、焼かないものを捨てないといけないものを、それを全部も、その、分けして、その、そうやって使えるのが祭司ですよ。だから私たちも、その祭司として、生贄を捧げるべきだって。もちろんそのどっかに祭壇を築いて、で、その上で動物を捧げましょうとか、そんな話じゃないんですよ。16節。あ、ごめんなさい。15節と16節。ですから、私たちはキリストを通して、賛美の生贄、すなわち皆を称える唇の果実を神に絶えず捧げようではありませんか。善を行うことと持ち物を人に分け合うこととを怠ってはいけません。神はこのような生贄を喜ばれるからです。で、生贄を捧げようって。大祭司イエスがおられて、一つの祭壇である十字架が私たちには与えられているんですよ。だから常に生贄を捧げるべきだって。で、私たちが捧げることのできる生贄の一つ目は賛美の生贄ですよ。キリストを通して、イエスキリストを賛美し、イエスキリストを崇めて、そのキリストを通しですからね。で、神への賛美の生贄を捧げるんですよ。皆を称えるんですよ。神は救いだって。神は私のことを救うって。そのことを賛美するんですよ。で、唇の果実ですから、その思いだけに留めるんじゃないですよ。神は素晴らしいっていうことを、その、思いの中で、心の中で神は素晴らしいって思ってるだけじゃなくて、唇の果実だから言葉にするんですよ。神に対する感謝や神に対する喜びを言葉にするんですよ。もちろんその人それぞれの性格がありますよ。でも、それぞれどこかで、毎日の生活の中で神に対して感謝や、神が救ってくださったこと、神が救ってくださることの喜びを口にして、口にするってことは結構ね、心にあることが口から出てくるから、心にないことを特に賛美っていうのを、教会の中で賛美のこの曲をの中で賛美するっていうのはある意味、なんていうのかな、特殊ですよ。特殊っていうかその助けがありますよ。雰囲気もあるし、もちろん聖霊が働かれてるし、で、その歌、この音楽を通して、その自分の気持ちをその神に伝えるっていうことは、なんかその、いい意味でも、悪い意味でも実は。自分に全くその賛美する気持ちがなかったとしても、その場にいると、なんか賛美してる気持ちになったりするんですよ。もちろんその、他の人たちの賛美を、その賛美に耳を傾けながら、自分がその場にいながら慰めを受けて、そしてその神に、その、徐々にね、その気持ちを向けて、そして賛美ができるようになるという面ももちろんあります。けど、その毎日の生活の中で神に対してあなたに感謝しますとか、私のことを救ってくださってありがとうございますっていう時に、自分の本当にその本心がその心にないと、なんか臭いんですよ。だからあんまりしなかったりするんですよ。曲もなんか流してると、なんか、いいみたいな。賛美をするときも、本当にその心から神に対する感謝なのか、神に対するその喜びなのか。で、そういうのは、その自分の中で、はっきりと切り分けている必要がありますよ。で、私も、今はこの教会で、その賛美のリードも させてもらってますし、またその前の教会でもその賛美をリードしてましたよ。でも正直 100% じゃないですよ、その打率は。なんかよくわかんないぐちゃぐちゃした中で、なんか5曲歌ったり3曲歌ったりする中で、全くなんかもう神を賛美もしてない、ただ音楽をやってたことって結構ありますよ。だからその3曲中、またもしくはその5曲中、1曲でも神に向かって本当にその賛美ができたらもう最高ですよ。毎回毎回その賛美をするたんびに、このことを思い巡らしている必要がありますよ。唇の果実なんですよ、神の前に持っていく。音楽の時間じゃないですよ。私たちのその賛美を通して神に生贄を捧げるんですよ。神に対する生贄というのは、汚れもなく傷のないものである必要がありますよ。神に喜んでいただくには、神に受け入れていただくには、本当にその私たちの心からの賛美である必要がありますよ。だから毎日の生活の中で本当にその自分の心を洗っていただきながら、その礼拝だから賛美するとかではなくてですよ、自分のその心に正直になりながら、こんな状態で賛美できないですって、だからどうか助けてくださいって、3曲中3曲、5曲中5曲賛美できるってことは、正直のところ私にはほとんどないです。何かしら考えてたり、何かしらその思い患ってたりします。3曲中1曲のこの瞬間っていうのはあります。でもそうやって本当にその神に助けを、その賛美をしている中でも求めながら、その神に生贄、この賛美の生贄を、唇の果実を、神を本当に褒めたたえて感謝する、その賛美を与えていただきたいですよ。また、私たちが神に捧げることのできる生贄というのは、善を行うことだって。13章の1節とか、2節とか、3節とか、そこで書いてあったこと、フィレオを、兄弟を示し合うということ。それは善を行うことですよ。特にそのクリスチャン同士で、神を賛美して褒めたたえて、そこで止まってはならないんですよ。神は素晴らしいって言って終わりって。そうじゃなくて、主イエスにある兄弟姉妹に対して善を行い、物を分かち合うということを神は喜ばれるんですよ。神は互いに愛し合うことを命じておられますよ。フィレをすることも、アガパオをすることも、神は命じておられますよ。だから私たちの関係の中に、互いに愛し合う、そのアガペがあったり、フィレオがあったりすることを、神は喜ばれるんですよ、それを見て。だから互いに愛し合うっていうのは、ある意味、犠牲が伴います。めんどくさかったり、なんか、一歩踏み出さないといけなかったり、できることなら相手から声かけてほしい。自分からあんまり行きたくない。メッセージのその内容を分かっちゃうにしても、自分からはちょっと他の人が言ってくれればいいのにみたいな。自分からは何も言いたくない。だけど、そのフィレをし合いなさい。アガパをし合いなさい。そうやって愛し合いなさいというふうに言われてるわけですよ。だから誰かがこれを始めないことには、教会の中で互いに愛し合うということ、教会の中で私たちがその神にこの善を行うという、生贄を捧げることができないんですよ。教会というのは、それってもちろんその礼拝のために、集会のために集まってくるっていうのもそうですけども、お互いがそうやって神に応答して、そしてお互いがその愛し合うという、そういう場なんですよ。フェロシップなんですよ。だから一人で来て、誰とも話さないで帰っていくということはもちろんできるんですが、それはその教会に集うという、その、せっかくの、良い機会というか、チャンスを逃すことになっちゃうんですよ。互いに愛し合うという。それは本当にもったいないです。だから、私たち助けが必要ですよ。犠牲が伴うというか、生贄だから。苦しかったりしますよ。賛美をするのもそうですけど、だから助けてくださいって。で、教会の中でやっぱり互いに愛し合うようになっていくっていうのは神業なんですよ。祈らないと互いに愛し合うようには教会はなっていかないです。ある程度の大きさになったり、 ある程度のそのことが回ったりする、奉仕とかが回るかもしれません。けど、本当にその神が願っておられるような互いに愛し合うとか、私たちの間に愛があるとか、フィレオがあるとか、主にある、同じ主にある兄弟だからといって、兄弟姉妹だからといって、お互いにそのよくし合おうというような、そういうこの動きっていうのは、出てこないですよ。でもそれを与えていただきたいです。で、17節。あなた方の指導者たちの言うことを聞き、また服従しなさい。この人々は神に弁明するものであって、あなた方の魂のために見張りをしているのです。ですからこの人たちが喜んでそのことをし、嘆いてすることのないようにしなさい。そうでないとあなた方の益にならないからです。だから指導者たちの言うことを聞きなさいと。そして服従しなさいとまで言っています。まあ、7節にも同じようなことが書いてあります。だから指導者たちは神に対して、神に応答して、目の前の人たちに指導する、御言葉によって指導するということを行うわけですよ。一方、指導される方は神に対して、神に応答して、その神が立てた指導者たちに聞き従うんですよ。その結果、指導者たちは嘆くことなく、神に従って指導される側は、その益するんですよ。で、お互いがその神に対して応答し合う必要があるわけですよ。群れに立てられたその指導者であったり、牧師であったり、教師であったりに、その聞いて、そしてその勧めを受けて従っていくって。もちろんその御言葉の範疇の中であればですけど。当然、その指導する側、牧師であったり、教師っていうのは、そのイエス・キリストによって立てられたというその信仰によってやるはずだから。御言葉に忠実に、神に対してその誠実に、群れをリードしていく必要があるんですよ。で、教師になる人たちっていうのは、神から格別に厳しい裁きがあるって書いてあるから。自分を戒めるために言ってますけど。だから、牧師や教師はそれぞれ神に対して応答する必要があるんですよ。目の前の人たちがどうであれですよ。自分の言うことを聞いてくれないとか、全くその従ってくれないとか、それでも神に対してやりますと言ったら、やっぱりやる必要があるんですよ。そこで、うーって言いながら。で、その指導される側も指導される側で、指導者たちが嘆くことにならないように、神に応答して、神がこの人を立てたって。神を信頼して、この上に立てられた人に聞き従いなさいって。そうすると、両者が益するんですよ。18節から最後までというのは、この三つ目の、このお願いの種類ですね。最終的にはその個人的なお願いです。18節と19節。私たちのために祈っていてください。私たちは正しい良心を持っていると確信しており、何事についても正しく行動しようと願っているからです。もし、ごめんなさい、また、もっと祈ってくださるよう特にお願いします。それだけ私があなた方のところに早く帰れるようになるからです。で、このヘブル人への手紙を書いた記者は、私たちのために祈ってくださいというお願いをこの人たちにしました。祈り続けてくださいって。で、その19節にもあるように、またもっと祈ってくださるように特にお願いしますと書いてあるように、今も祈ってくれてるのは私たち知ってますって。けど、今まで以上にもっとどうか祈ってくださいって。だから、その、その指導者たちに対して、自分に御言葉で仕えてくれる牧師であったり、教師であったり、またメンター、その私たちが信仰のモデルとする人。その人たちのためにも祈る必要があります。ヘブルの記者は、このヘブル人のところに早く帰ってこれるように特に祈ってほしいというふうに言っています。と同時に、その正しい良心を、私は持っているというその確信に立ち続けることができるようにって。で、まあ、良心というふうに訳されている、正しい良心というふうに訳されているところを、英語の方を見てみると、clear, 明瞭な、conscious. conscious っていうのは、 良心って訳されたり、もしくはその善悪の判断力って訳されたりもします。意識とかね。だからクリアな、この明瞭な、明確な、その善悪を判断することのできる、その力がある。で、それを確信していられるように。そして何事についても正しく行動できるように。そのことを祈ってほしいって。そして、あなた方のところに早く戻ってくることができるようにって。やっぱその群れを指導する人たちに対しても、この正しい良心を、明確に正しいものと悪いものをその判断することができるように、その確信に立ち続けることができるように祈る必要があるし、また何事についても正しく、もちろん神の基準に従って正しく行動できるように祈る必要があります。20節と21節。永遠の契約の血による羊の大牧者、私たちの主イエスを死者の中から導き出された平和の神が、イエス・キリストにより、御前で御心にかなうことを私たちのうちに行い、あなた方が御心を行うことができるために、すべての良いことについてあなた方を完全なものとしてくださいますように。どうか、キリストに栄光がいよいよ限りなくありますように。アメン。今度はそのヘブル人のたちのための祈りです。私たちのために祈ってくださいって言って、そして私もあなた方のために祈りますよと。神が、簡単に言うと、主語は神がですよ。述語、御心にかなうことを行えるように、あなた方を完全なものとしてくださるようにっていうことです。神、どのような方かというと、私たちの主イエスを死者の中から導き出された平和の神です。主イエス・キリストという方は永遠の約束の血による大牧者です。その方を神が蘇らせたんですよ。そのイエス・キリストを死者の中から蘇らせた神が、あなた方を全ての良いことについて、御心にかなうことを全部行うことができるように、あなた方を完全なものとしてくださいますようにって。これは励ましです。だって私が完璧になっていくんじゃないんですよ、私の努力で。神がなさるわけじゃないですか。しかもその神はどのような方かというと、イエス・キリストを死者の中から蘇らせることのできる力のある方ですよ。その方があなたを変えますようにって。その方があなたを励まして、あなたが正しい行いをして、あなたの正しい行いによって、あなたが良い人になっていきますようにじゃないんですよ。力のある神が、あなたのことを完全なものと変えていってくださいませ。完全なものにしてくださるというこのフレーズですけど、英語見てみると、equip です。equip っていうのは、知識とか技能とか態度を身につけさせるとか、準備させるとか、訓練していくとか、そのために訓練していく。それが equip です。だから、神が私のことを完全なものとするために、イクイップしてくださるようにって。私の知識、力、態度、それが私が身につけていけるように、私を導いてくださる。身につけていけるように、私を訓練してくださるように。ヘブルの12章で、私たちはその神が私たちのことを懲らしめるっていう話を学びました。それは、私のことを、その、より、大人になって、良い実を結ぶためじゃないですか。ご自分の清さに預からせるために、私たちを懲らしめるんだって。だから神が私のことをイクイップしてくださるんですよ。だから、朝起きたら、私がいきなり完全なものとならないんですよ。プロセスがあるんですよ。ああ、なかなか私は変わらない。なかなか私がこれできるようにならない。なかなか私には、なかなか。それはそうですよ。一夜にしてイエス・キリストのようにはならないです。でも私のことを、本当に忍耐を持って、またオーダーメイドで私たちのことを、神がその計画しておられて、その御心のに沿って、私たちをイクイップして、育てて、私たちを訓練して、 必要な時には懲らしめを与えて、鞭を与えて、苦しみの中で神を求めさせて、完全なものとしていってくださるんですよ。そしてキリストに栄光がいよいよ限りなくあるようにって。22節から最後、25節まで。兄弟たち、このような勧めの言葉を受けてください。私はただ手短に書きました。私たちの兄弟テモテが釈放されたことをお知らせします。もし彼が早く来れば、私は彼と一緒にあなた方に会えるでしょう。すべてのあなた方の指導者たち、またすべての生徒たちによろしく言ってください。イタリアから来た人たちがあなた方によろしくと言っています。恵みがあなた方すべてと共にありますように。最後の挨拶ですね。で、この一章から十三章まで、これまでのその言葉、それを受け取ってくださいと。で、23節を見てみると、このヘブルの記者というのは、テモテのことを知ってるんですね。で、テモテと一緒に動く人なんですね。だから、パウロというふうに考えることもできますが、別にパウロである必要はないですね。で、また、そのイタリアから来た人たちがっていうふうに言ってるので、おそらくそのイタリアの周辺にいたか、ローマにいたか、それもまたそのパウロに近いというか、ことになってきますけども、別にパウロだけじゃないですからね。とは分かんないです。でも、このヘブル人への手紙の最後に、その締めの言葉として、恵みがあなた方すべてと共にありますようにという、この祈りで、願いで、このヘブル人への手紙が終わっています。このヘブル人っていうのは、その律法を行うっていう、その、ユダヤ教の中にずっと留まってた人たちですよ。でもイエス・キリストに出会って、その幕屋の外に、宿営の外に出た人たちですよ。で、苦しみを受けた人たちですよ。だからこの人たちに、その、頑張れよっていうよりも、恵みがあなた方と共にありますようにって、その本当にその神の恵みによって心を強められて、恵みによって最後、フィニッシュウェルすることができますようにって、決勝のテープを切ることができるようにと、このヘブルの記者は、結んで終わっています。で、私たちも恵みに生きる者たちですから、本当に日々、神の恵みは新しいわけだから、日ごとに。私たちに与えられるその恵みを毎日毎日受け取って心を強くしていただいて、永遠の世界を目指して歩んでいく必要があります。ここに書いてあるように、兄弟をいつも持って私たちのこの教会の中でより愛し合っていきたいですよ。イエス・キリストのおられるところに、それが宿営の外だったら、私たちのその文化的な、そのね、囲いの外に出ていく必要がありますよ。そしてお互いのために、指導する者も、指導される者も、互いに祈り合って、支え合っていくことができますように。そして私たちの教会にも、この記者が、作者、筆者が願ったように、私たちの教会にも、また一人一人にも、恵みがあるように。最後に祈ります。天のお父さん、ヘブルの学びを通して、イエス・キリストが私たちの大祭司であり、また私たちの罪を贖うために、生贄となって、血を流してくださったこと。そのイエス・キリストの贖いのゆえに、私たちの罪が全て許されたこと。それを学んできました。どうぞ、この信仰に固く立ち続けることができますように、お助けください。でも、これをやんないと、これをしてはならない。そうやってそのルールが私を縛ってくることが多々あります。どうかその時に自分ができるできないによってその心を強めるとか心が弱まるんではなくて本当に恵みによって良いものを受ける資格のない私にものすごい価値のあるイエス・キリストがその命がその血が私にかけられているんだというその恵みを思い起こして恵みにあって心を強くしてあなたに従っていくことをまたイエス・キリストについていくことを追求していけますようにどうぞ助けてください。また、この13章で言われているように、本当にお互いが、そのフィレオをし合いながら、兄弟愛を持って、また、そのあなたの愛、その神、アガペの愛を持って、愛し合うものとなっていけますように、どうぞ本当に実質のある愛が、私たちのうちに、私たちの間に、与えられるように、どうぞ私たちに、本当にそのあなたの愛をお与えください。フィレオさえもない時がありますから、憐れんでください。本当にフィレオを与え、アガペを与え、本当に互いに愛し合っていくことができるように、そして最後まで、私たちが互いに励まし合い、互いに、慰め合いながら、祈り合いながら、最後の最後、 テープを切るところまでみんなで歩んでいくことができるように、走り切ることができるようにお助けください。イエス・キリストの皆によってなります。アメン。